日本長寿企業ポッドキャスト、100年以上の歴史を持つ企業を取材訪問する日本長寿企業、ご案内役の中田美香です。この番組では2万社以上あると言われる日本全国の長寿企業を取材訪問、社長インタビューを通じて長寿企業の活力の秘訣を探っていきます。このポッドキャストは JFN 系のラジオ番組、日本長寿企業の番外編です。番組本編でご紹介しきれなかった貴重なトーク内容をたっぷりとお届けします。
日本長寿企業、
今回はたわしの老舗株式会社亀の子たわし西尾商店です。代表取締役社長西尾智博さんにお話をお伺いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずは御社亀の子たわしの歴史を教えてください。
そうですね、1907年に、はい、創業されていて、うちのその初代が一番最初に始めたのは靴拭きマットの、あの商売をしていまして、で、まあ、それが最初は良かったんですけども、やっぱり踏んづけるとその体の重みで潰れてしまうと、返品の山になってしまったと。それをある日曽祖父が障子の糊を取るのに一個丸めて手に持って使っていたのを、あ、これは洗浄用具として素晴らしいんではないかということで、今までマットして踏むと潰れていたものを手に持てば潰れないんじゃないかと、そういうことで、着眼しまして、そこからたわしができたというふうに聞いてますね。
ふとしたアイデアからたわしが誕生したわけですね。それまでたわしっていう存在はということはなかったんですか？
あの洗浄道具としてのそういう手に持ってこすって落とすというものは、その藁の紐で束ねたようなこういう丸い形のものがあったとは聞いてます。でも、まあ、汚れを落とすのには割とすぐ壊れたりとか落としにくいっていう感じではあったと思いますね。たわしよりは圧倒的に洗浄力がなかったと聞いてますね。
人々の感覚もそれまではこう丸めて紐で結んでいて、自分でその洗浄道具を作っていた時代から買う
っていう、ね、そこら辺ちょっとわからないですけども、まあ、丸めて作ってる売ってたものもあったと思うんですけども、まあ、商品としてもやっぱり多分その時代とかの流れもあって、物の西洋化でどんどん文化が入ってきて、ご飯とか食べ物とかにも脂っこいというか西洋的なものが、スパゲッティやらハンバーグやらってそういうところに、なかなか太刀打ちできなかったんではないのかなと、そういう求められていた部分というのは非常にあったんじゃないかなと思いますね。
当時は主にはじゃあ台所で使う道具、
そうですね、台所で使う道具とか洗浄道具がやっぱりなかったに等しいって言ったら変ですけども、最初はそこを着眼点としてやっぱ求めていたんではないかなと思います、
最初に誕生したこの亀の子たわしですけど、
はい、
大きさ的にはどれぐらいのものだったんですか？
そうですね、最初にその障子を洗っている曽祖父の妻の手のひらに合わせてだんだん小さくしていって、女の人のこう手の中に収まるような形にしていったというふうに聞いています。
今パンフレット見てると1号ぐらいの、
そうですね、これはほぼ当時のままの形ということだと思います、はい、そういうふうに伝え聞いてますんで。
なるほど。でその後亀の子たわしさんっていうのはどんどんこう歴史を刻んで、どういうふうに、商品がどんどんとこう新しく誕生していったという過程があるんですか？はい、今現在に至るまでの歴史というのは、
そうですね、大きな商品の移り変わりだと、まず絵がついたジャンプというたわしができて、これがまた非常にヒットしたと。でその後に大きな流れでいうと健康たわしですね、これは、まあ、いろんな人がたわしをいろんな使い方をしていくうちにこう体を摩擦する、寒風摩擦の代わりに布の代わりにたわしを使っていただく場面っていうのがあって、それに対してじゃあメーカーとして何種類かこう硬さとか大きさとかを作ってみようということで健康たわしっていうものができてっていう、多分これが大きな今までの流れだと思います。その間にまあいろいろこう色を変えてみたりとか形を変えてみたりとかっていう、可愛くしてみようとかそういう流れは、細かい流れはあったんですけども、大きいものはまず最初に形が1個できて、それに対して絵がついて、でボディに対してのそのボディケアに対するたわしを違う硬さで4種類作っていったっていうのが大きな流れだと思います。
最初から亀の子たわしというふうに呼んでたんですか。
これは小説いろいろあるんですけども、その最初にできたたわしがこうたらようけんの中にこうポツンと入ってる状態で、その絵を見た時にその水槽の中にいる亀のようだと、まあ本当にシンプルですよね。で亀の子たわしとつけられたっていうふうには聞いてますね。
それいつ頃名前がついたんですか。
名前は一番最初だと思います。1907年でこの名前で登録商標を取ってるんで、だから多くの人が誤解されてるのは、亀の子たわしってこういう形のたわしのことを言いますけども、基本的にうちの商品の名前なんですよね。まあだからうちが最初にたわしを作って、もちろんそれ間違ってはないんですけども、町にある他のメーカーのたわしは亀の子たわしじゃなくて普通のたわしなんです。亀の子たわしっていうとうちの商品のことなんですけども、まあ、総称としてまあ使われているのは非常にありがたいことでもあるんですけども、たわしっていう名前と亀の子たわしってごっちゃになってるわけです、ね、
この亀の子たわしをすぐ登録商標したというのは、これは初代社長が。
そうですね、初代の社長がしました。
この初代社長、西尾正左衛門さん、
はい、
どんな方だったんですか。
僕は会ったことないんですけども、もちろん、まあ回顧録みたいな本は残されていて、一番最初にたわしを作った時に、形もそうですけども、誰も見向きをしないじゃないですか。これは何だろうと、このイガグリみたいなので何すんの、これで洗浄して、あの汚れがよく落ちるんですよって言っても、まあ売れないわけですよ最初。でいろいろ東京のいろんな問屋さん回っても、銀行の取引あんの、ないです、そんな無理だね。そうすると正左衛門は図書館に行って、地方問屋が載ってる名簿を借りて、全部それ書き写して、一軒一軒当たってった。で地方にこういうものを作ったんで、ぜひ試してください。で根拠区もあって、でそうするなってくると、こう評判が出てくるじゃないですか。いい評判になってくると、いろんな人が、まあ、うちもうちもっていうふうになって、で商いが広がったというふうに聞いてるんで、まあ努力家というか、この商品に対しての信念が非常にあったんではないかなと。これはいいもんだと、売れるんじゃないかと、そういうことだったと思いますね。これがその時の、そのさっきも言ったように西洋化してきてる日本の食文化やなんかの入っていく洗浄用具としては非常に有効なんではないかなっていう考え方が、これはいいもんだっていうのが彼の中で確固たる信念が非常にあったんだと思います。
いち早く登録商標するあたりを見てもそういう感覚ありますよ ね、
すね。だから、まあ、形を見てもらえば分かるんですけど、非常にシンプルで、うん、見てどういうふうに作ってるかっていうのはすぐ分かりますよね。で多分、まあ、今でもそうですけど、いい商品っていうのはやっぱ真似されるじゃないですか。で非常に類似品が増えてきた中で、やはりどうしても粗悪品が出てきてしまう。自分のまず最初に自分たちが決めた値段で出す、やっぱそれよりか絶対安くみんな物を作ってくるわけですよ。それはいつの時代も変わらないと思うんで、そういうやっぱり粗悪品に対する部分で、うちのそのたわしは亀の子たわしという名前をつけて、これに対してのだから品質は保証するというところでの展開だったと思うんですけどもね。
あの回顧録をご覧になって、はい、まあ、非常にアイデアマンだったし、このたわしに対する愛着っていうのもすごく感じられたと思うんですけど、 それ以外に何か、なんていうのかな、まあ、自分に通じる部分だったり、自分が発見した部分だったり。
そうですね、やっぱり面白い話っていうのは、そんなに僕は何だろう、真面目な人だなっていうのがもう第一印象というか、その読み終えた時の印象で、やっぱり晩年にちょっとだけ余裕が出て、非常に旅が好きだったということが書いてあって、なるほどっていうのを思ったんですけど、自分との共通点っていうのは、なんていうんだろうな、読んだ時に自分の中で探す感じですよね、逆に。うまく言えないんですけども、あるといいなってこっちが思っちゃうっていうか、なるほどなと。だから逆に学ぶことしかなかったかなっていうのは印象ですけども。
発見っていう面ではどうですか。
発見ですか。発見
あ、ここは真似したいとか、あこういうとこ取り入れようとか。
そうですね、だからうちの会社に今までのその歩みというか、長い歴史の中でやっぱいろんな時代がこうあったと思うんですけども、まあ、実直にやってこれたから、まあ、今もこうしてやれてるのかなっていうのは強く思ってるところなんで、そこは外しちゃいけないのかなっていうのはありますね。
創業から言い伝えられている、 まあ、謝是謝君なんですが、どうでしょう、まあ、お父様からでもいいですし、もちろんその初代の回顧録をご覧になってでもいいんですけど、謝として何かこう、
昔からの衆生の恩って書いてあって、あの大衆の衆に生まれるで衆生でしたっけの恩、
うん、
まあ、要するに全ての人間に感謝しなさいよという言葉が、うちの社訓としては初代のその回顧録の中に、あの一文というかそのセンテンスとしてあるものを抜き出してうちの社訓としたんではないかと思ってるんですけども、
うん、現在亀の子たわしさんで出しているたわしというのは何種類ぐらいあるんでしょうか。
ですね、シリーズでいうと大体50シリーズぐらい、はい、でその中のバリエーション、まあ、色の違いとかあの大きさの形がちょっと違うっていうのは全部まとめると150種類ぐらいですね。
ちょっとあっと驚くようなたわしっていうのはありますか。
あっと驚くようなたわしっていうのはやはりそのマット系とかですよね。あのたわしのこう足拭きマットのやつとか、はい、デカダワシがあります。カタログには載ってないんですけども、どれくらいだろう、大きさはこういう完全受注生産ですけど
50センチぐらいあるんですか。
さっきのだ
から本当に50センチぐらいあるタワシ
あります。
それ何用に。
それは飾りじゃないですか、多分
飾りですか。
飾りです
実用的じゃない
象でも洗えとかそういうことだと思うんですけども、まあ、実用的ではないと思います。原担ぎとか、あのフクロウの形のやつとかは、あの宝くじ売り場に置かれていたりとかしますね。
あ、なるほど、はい、亀の形だったりとか、はい、ちょっと、まあ、ペットというかぬいぐるみ感覚というか、
そうですね、
そういった形で、
はい、
ちょっとたわしという実用から離れて作品という感じになってるわけですね。
そうですね、
へえ、いろいろなたわしがありますが、ぜひあの御社の亀の子たわし、
はい、
まあ、商標登録とありました亀の子たわしの特徴を。
そうですね、一番最初にその世にこのたわしの形をまず作ったということですよね。それはあの、まあ、いろんな方が、まあ、良い商品だということで真似していただいて、いろんなメーカーが今世の中にあると思うんですが、うちの特徴というのはやはり製造工程の中できちんと厳格なルールが設けられていて、1個あたり の, その使う繊維の質量っていうのは完璧にコントロールしてます、クオリティを。だからその季節によったりとか、あとはその場所によったり時期によったりして製品のばらつきがないようにしてるというのがやはり一番大きな特徴かなっていう気はしてますけども、
そもそもこのたわしっていうのがどういうふうに作られているのかっていうのは私全く存じないんですけど、
はい、
原料から亀の子たわしっていうのはどういうふうに完成形になっていくんでしょうか。
原料は大まかに分けると白とパームというあのヤシの木由来の繊維が2種類ありまして、白っていうのはそのヤシの木の幹ですか、幹にこうまとわりついてる形のあの繊維なんですけども、これは非常に取るのは難しいというか、また取った後にその再生するスピードが遅いんですね。で確かに繊維としては非常に優れていて柔らかくてよろしいんですけども、あのなかなか、まあ、コンスタントに手に入れるのがちょっと高くなってしまうと。でもう一つパームというのがありまして、パームってのはそのヤシの実です。実のあの外側ですね、あそこの部分を水につけてふやかすと、まあ、いい繊維になるという、それを今一番他のメーカーさんもうちのメーカーさんもパームが主な繊維としてたわしには使われていると思います。それをこう水につけてふやかして、である程度の束を作ります。でその両脇のこう密度の薄い部分をうちは取り除きます。その真ん中の一番いい場所だけを使って、それをある程度のちっちゃい束にして2つに折った針金の中にこう繊維をきれいに並べていく。でここのまず繊維の質の選別、そしてこの並べ方ですね、要するにこうお尻ができるじゃないですか、たわしのそこの部分に対してやっぱりこう密度をきちんと合わせていくっていうのがやっぱ職人技 でこれを渡した針金の中に繊維を挟んでそれをねじります。ねじっていくことによってこう棒の状に繊維が針金によって止められていくと、これをするとこの棒出しができる。これをまた機械に入れてこう 円形のドリルみたいなこうトンネルに入れて刈り込むと本当に綺麗な筒状のボーダー紙ができる。これを二つ折りにしてくっつけることによって針金を固定することによって倒しになる。
はー、
絵で見てもらった方が多分分かりやすいと思うんですけど、口で説明するとこういう感じですね。
なるほど。じゃあ最初のその過程っていうのは必ず手作業になってくるんですか？
今もそうです。ずっともう作り方自体は基本的には変わってないです。なぜかっていうと、そのやはりその繊維の選別が非常に大事なことと、やはりその針金の間に繊維を通すときにどうしてもそこは手作業じゃないと、これを機械化するというか、まあ、ここは機械化できないんじゃないのかな。だからその後に丸めたものに対してその周りをきれいに面を整えるときだけ、まあ、機械というかそこはドリルというか刈り込み機の中に通していくという、ここだけですね多分機械使ってるのは。
となると具体的に一人がそこまで作るとしたら、
はい、
手作業の部分で何個ぐらい？
そうですね、だからどっからを全部作業、まず繊維の部分を、ね、繊維をこう切っていくのを、はい、まずパン切りっていうんですけども、そのちっちゃい形に揃えていくとこからっていうのを考えると、大体その繊維を選んでどうのっていうチョイスの部分も含めると、きちんと丁寧にやれば200ぐらいですね。1日1人の職人がこだわりつつやると200ぐらいが限界かなと。
このたわしを作る職人さんっていうのは現在何人ぐらいいらっしゃるんですか？
今うちの工場に社内にいるのは3人しかいないんですよ。よその、その外注さんとかには何人かいますけど、うちの直下、そういう商品開発とかそういう新商品の開発含めていろいろ直接やり取りができる職人さんっていうのはうち今3人しかいないですね。
職人の育成というのはやってらっしゃるんですか？
そうですね、うちは最近ちゃんとそういう意味で工場を和歌山の方にうちの直下のものを作って、そこに今職人を3人抱えて、70代60代でその人は30代、今30代の新しい職人が1人入って、
はい、
彼もどんどん育ってきてるので、あとはこういう流れうまいこと作って、あと2人ぐらいその若い職人さんとかが来てくれればなというのは思ってますけども。
まあ、すぐにその熟練の技術が手に身につくわけではないですものね。
まあ職人の方曰く一丁前になるまで3年、まあ大体物事って3年だと思うんですけども、なんか一つ始めてなんとなく形ができてくるって格好つくのは、自分でなんかこれがいいか悪いかって判断つくのは多分3年っていうのは言ってましたね。でも何でも多分そんな感じじゃないですかね。
この手作業も含めて完成した紙のこたわしですけど、これは他の、まあ、洗浄剤、例えばスポンジとかと比べて、はい、もう硬いですけど、
はい、
紙のこたわしならではの良さっていうのを挙げるとするならば。
そうですね、やっぱり今のご家庭、人々の家庭というか自分も含めてですけども、やっぱり食卓にあるのってほとんどはスポンジだと思うんですよ。でじゃあたわしは必要ないじゃんかっていうと、そんなことはないなと僕は思っていて、やはりたわしが効力発揮するのは油汚れには圧倒的に強いですね。フライパン、調理器具に関しては非常にたわしは効力というか威力を発揮するんではないかなと。スポンジで例えば油汚れいっぱいついたお皿とかお鍋とか洗うと非常にかわいそうなスポンジが出来上がるじゃないですか。スポンジの寿命も縮まってしまうし、だからうちなんかはガラス製品、コップとかそういうものに関してはスポンジは絶対いいと思うんですけども、油っこいものだ、お皿、調理器具、あとはそのレンジ周りの洗うこととかに関してはたわしの方が圧倒的に耐久性もあるし汚れ落ちもいいし洗剤も少ない済むというのはあるので、そこら辺はこれからもちょっとアピールしていきたい部分ではありますね。
そうですね、創業当時というのはこのたわしというのは画期的なものとして全国に広まったということなんですが、はい、具体的にどのようにこの亀の子たわしの良さっていうのを当時からアピールしてこられているのでしょうか？
耐久性だったと思うんですよね。圧倒的にその長く使えるという、で丈夫、ともかくそれまでのさっきも言ったようにその昔の藁を 丸めただけの戦場よりは圧倒的に丈夫だったというところだと思いますね。
広報宣伝活動という意味ではいかがですか。
一番最初にたわしってものの差別化をしなきゃいけなかった時に、まず物を見せなきゃいけないのに、うちのたわしっていうのはあの目立つようにオレンジのパッケージに入れたんです。要するに商品が見えない。だけどその亀の子たわしのこのマークを入れてオレンジ色の目立つ袋に入れて、それをこう先端に針金があるんですけど、そこの部分にこうワイヤーを通して店頭に吊るせるようにして売って、まあ目立つやり方ですよね。
はい。じゃあ商品ディスプレイという意味では店内で吊るして販売をされてた。そうですね。ああ、それ珍しい。
珍しいですね。だから全てを逆手に取ったというか、まず商品触れない状態にして目立つような置き方をしたと、まあ、それは中身が圧倒的自信があったとは思うんですけども、まず何だろうっていう思わせるっていうところでのそういう展開をしたみたいですね。
その後のその広報宣伝活動という意味ではあのご覧になってて何かあこういうことしてるんだとか、
我々の世代というか戦後ですよね。戦後とかで主にやられてるなと思うのは実演販売をあのデパートとかの催事の方にうちのその販売員が行って、まあ、そのうちの商品の良さ、あとはこういうものがありますよとか、催事の会場でしか買えないようなうちのそういう独自の商品とかを持って歩いていただいて、割とそこら辺は好評を博してまして、もう20年近く続いてるんですかね。そのいろんな日本全国のデパートの催事場で直接販売みたいな形ですよね。そうすると我々も消費者の声をダイレクトにいただいて、こういうたわしが欲しいとか、もっとこういう風にならないのとか、こういうものができたらいいのにねみたいなのは常にいただいてて、そういうものをこう発展させていけるような場面はこう作れてるのかなと思って思いますけども、
あの歴史の中でその亀の子たわしの類似品が多く出回ったという話ですが、この亀の子たわしのブランドを維持し続けた秘訣というのはどのあたりにあるんでしょうか。
クオリティだと思うんですよね。これをやっぱり裏切らないで、うちらはその非常に1個あたりの重さ、繊維の量、形、もちろんそういう他を含めて20項目以上きちんと検査今でもしてます。そういうクオリティにこだわってきて、他と違う、要するにもう見た目は全く一緒のものを作れても、使っていただければ1ヶ月2ヶ月、まあ、そんなにしなくても圧倒的に差が出てしまう。うちの商品は長く持つ、いつまでも同じように使えるというのが消費者の方にも分かっていただけてるのかなっていうところだと思いますね。
これまでの御社の歴史の中で、はい、ピンチだなということを教えてください。
戦争中とかもピンチはピンチだったと思うんですけども、僕個人で今考えているのはやはり今が一番これからのたわしをどういうふうに世間の皆様に認知していただくのかなっていうところで、昔だとこうおじいちゃんおばあちゃんと一緒に住んでたりとかして、何おばあちゃんこれってたわしだよって、何洗うのっていう話になると思うんですけど、今全くそれがないんですよ。
そうか、
伝えられたもの、伝承していくものっていうのが非常にあったと思うんですけど、今家族化が進んでて、たわしっていうのはやっぱりそういう意味でこう伝承が断ち切られてしまってるっていうのが正直な印象なんで、それをこうどういうふうにしていくかというところで、さっき言ったようにその実演販売をデパートでやらせていただいたりとかしてるのもあるんですけども、我々もその今近所の小中学校の生徒さんたちを呼んで、実際にうちの工場で体験して作ってもらうとこ体験してもらったりとか、そういうことをしながら、あとはその実際の商品ですよね。まあ一番最初のたわしっていうのは今でもうちの主力の商品なんですけども、それ以外に例えば若者って言ったら変な言い方ですけども、30代20代の方のその生活の中、キッチンの中にどういうものがたわしとして入っていけたらいいのかなっていうと、やっぱり一番最初の形ではないと思うんですよ。もっとこうしたかったり可愛かったりっていうところでの求心力があるような商品をこれから開発できたらなと思ってますね。だからある意味そのうちのクオリティにはこだわりますけども、それ以外のもの、形状とか色とかに関しては柔らかい頭で考えていけたらなとは思っていますね。だからこんなもん作ってどうすんのっていうのがやっぱ初代の周りの意見だったと思うし、その まあ、要するに常識を壊すってわけじゃないですけども、そういう商品が作れたのがうちの今までやれてきてるところだと思うんで、それをこう見習うってわけじゃないですけども、一回いろんなことをこうまっさらにして考えてみる。ただこだわることはその品質と、たわしであるその製造工程、過程の中での作り方だけですね。それ以外 その最終的な形というのをちょっともう一回頭をまっさらにしてとか、柔らかいところで考えてみたいなっていうのはあります。
あ、でも実際にたわしの存在を知らない世代っていうのが、はい、いるわけですね。
そうですね。だから多分みんな名前は知ってると思うんですよ、知ってくれていただいてると思うんですけども、見たこと触ったことがない人ってのは実際にいると思うし、使い方もわからないと思うんですよね、うん、だから今みんながイメージしているたわし以外のたわしを作れたらきっと面白いんじゃないのかなってのは個人的には思ってますね。
うん、どうでしょう、その、まあ、それと話は共通しますが、時代消費者の、
はい、
まあ、時代消費者のニーズに対応していくために工夫していること。
そうですね、今までもその色を変えたりとか形を変えたりっていうのは我が社も常にしてきたと思うんですけども、これからやっぱりやっていく中で具体的にじゃあなぜそうしたのかっていう商品に対する説明っていうのが非常に求められてくると思うんですよね。なんでこういう形になってるのか、どうしてこの色なのかっていうのは見た瞬間に分かるようなものというか、あ、なるほど、こういうことをするためにこの形になってるんだなっていうような分かりやすいものを作っていけたらなっていうのがあります。
うん、あのこれまでの中でも、もう非常にこうパンフレットを拝見しても亀の子たわしをユーモアに富んだ商品開発というのをなさっていますけれども、この商品が誕生する過程っていうのは、新しい商品っていうのはどういう過程で、商品開発の面では、
今作っている商品に関してはもう今まで言ったことと同じなんですけども、やはりその若い世代というか、たわしを知らない世代にどうやって訴えていくのかなっていうところが非常にテーマですね。だから形に関しても最終的にこの丸めるっていうところ以外のやり方っていうのは今非常に模索している部分と、あとはそのうちは耐久性、天然素材っていうこの2点をきちんと守れば、あとはこのいい意味でこれをうまいこと利用して遊びというか、いい感じでこう形で遊べればなっていうのが今非常に考えているところですね。
うーん、実際この事務所にも熊の形をした、はい、たわしの素材でできた熊だったりとか亀だったり、
はい、
たわしでこういう作品ができるんだっていう驚きを今感じているんですけれども、その小型版とかいろんなものが生み出されると思うとちょっとワクワクしますね。
そうですね、まあ、ちょっと楽しみしといてほしいなってのあるんで、
はい、
よろしくお願いします。
はい日所社長が会社に入られてからご自身で変えたこと、何かまず最初に手がけたこと。
僕が入ってからやったっていうのは和歌山に工場を作りました。そこにあの今まで外注でやっていただいてた職人さんに入っていただいて、なおかつそこの工場に若い職人を入れて、これからちょっと職人を育てていこうと。職人を育てるメリットっていうか、そういうのをメリットって変な言い方ですけども、やはり商品開発が早くなることと、クオリティがきちんとキープできるっていう、これが非常に大きいので、それを続けていけたらなとは思ってます。要するに外注さん頼んでると商品の量をコントロールするのは簡単なんですけども、やっぱり自分社父社の職人をこうきちんとやることによって、そこ雇用がやっぱり生まれてしまうんで、それに対してきちんと保証しなきゃいけないっていうのもあるんで、そういうことも含めて入り口から出口まではきちんと会社の中でスムーズに動かしていけるようにしたいなっていうのは今の目標ですね。
うん、工場を作ろう、しかも和歌山でっていうのは何かきっかけがあったんですか。
もともとその地場産業としてうちの日所商店がたわしを作った後に、和歌山にその城が非常に原料の城があったということで、和歌山でたわしを作るのはブームになったというか、でうちもその全盛期は非常に外注さんいっぱい抱えてた時期もあったんで、今でもまあ地場産業としてはと和歌山はその残ってるんですよね。でうちのもずっとそういう流れの中でお世話にはなっているんでっていうところです。
うん、その他、まあ、会社を経営するという上で常に意識されてること、
やっぱり初代 がすごい発明をしたっていうのはいろんなところで言われていて非常にありがたいことなんですけども、長い歴史の中でこう出来上がってしまうものと変えていかなきゃいけないもの、守るべきものと変えるものを考えていくと、今初代だったらどういうふうに考えるかな、どういうものを作ろうと思うかなっていうのは、そういうのはあると思います。
なんとなくその答えっていうのは見えかけてるんですか？
自分なりには出してるつもりですけどもね、やっぱりそのきちんとした具体的な言葉でやっぱ社員には説明しないといけないんで、まあ、3年ぐらいのビジョンは一応自分の中では持ってるつもりなんで、まあ、それをまた社員のみんなとこういろいろ切磋琢磨淘汰しながらやっていきたいなと思ってるんですけどもね。
西尾社長が今後新たに取り組んでいきたいこと何かありますか？
そうですね、やはり昔はその普通のその俗に一番最初の形でもうキッチンからもうそれでキッチンちょっとへたるとお風呂場に行ったりとか、
はいはいはい、そうですよね、
で最終的にはこう玄関とか お庭ガーデニングになって最終的にこう家から出ていくと、で家に入ってから出るまでの時間っていうのはやっぱり他の洗浄用具よりは圧倒的に長い、
長いですよね、
でその万能性が売りだったんですけども、やっぱりいろんな状況に合わせてこうちょっとずつ丁寧になっていかなきゃいけないかなっていうのはやっぱありますよね。だから昔はその1個2個3個で大中小でよかったかもしれないですけど、大中小だけじゃなくてもっとその消費者の懐に入ってくるような細かいニーズに応えられる商品っていうのを作っていけたらなとは思ってます。
うーん、実際実はあまり知られていないたわしの使い方っていうのがありましたらぜひ教えていただきたいんですけど。
そうですね、今いろいろ話は聞くんですけども、ホテルの絨毯とかあるじゃないですか、あのふかふかさを作るのっていうのはあれたわしで起毛をするって話は聞いたことありますね。
へ、
日常生活、あと犬の毛を取るときとかペットのブラシとか、あとはもちろんその絨毯とかについた犬の毛も取るのも簡単だっていうふうには聞いたことありますね。
たわしはよくゴミが中に入ってしまいますけど、たわしを洗うにはどうすればいいんですか？
たわしを洗うにはたわしで洗うしかないですね。2つ使ってその間に入ったゴミとかを、たわしは一番たわしをよく知ってますから、たわし同士で洗っていただくっていうのは、まあ、今のところはおすすめしているものなんですけども、そこら辺もちょっと我々としては考えているところはあって、たわしの洗浄用具をちょっと作れたらなっていうのは今考えているところですね。
うーん、思えば母はこれで体を洗っていたなと思って今思い出してたんですけど、はい、体を洗う、もしくはこするマッサージ用のたわしっていうのも今出てるんですね。
はい、うちでは、4種類の硬さで展開してますね、は
いはい、へー、これやっぱ体にもマッサージ効果があっていいんですか、たわしっていうの。
血行促進に対してはいいと思います。僕も子供の頃はこすって風邪ひかなくはなりました。
あ、
はい、
寒風摩擦みたいな。
そうですね、
イメージで、
だから洗うっていうよりはその血行促進で寒風摩擦 あのタオルの代わりにもっと強くこすりたいというか、
はい、
もっと温まりたいぞっていう人たちがたわしを使い始めたのがきっかけだと思います。
へー、なるほど。このたわしっていうのは海外でも実際使われているんですか？
そうですね、海外でも使われているという話は聞いたことはあります。
うん、何用に皆さん使っていらっしゃるんですか？
主にガーデニングが多いのかなっていうのはうちのその見解ですね。写真とかを見る限りはガーデニングに非常に多く使われているような気がします。
海外展開、海外事業というのはご自身の中ではどうですか？
もちろん、大きな課題ではないかなと思ってますね。ブランドとしてその海外にこれは何なんだという部分でまだまだその認知をしていただいてない部分も非常にあると思うので、海外に向けても、これから展開できていけたらなとは思ってますね。
ぜひ最後に、まあ、明治、大正、昭和、平成と、
はい、
亀の子たわしが長寿の企業であるこの理由、秘訣っていうのは何だというふうにお感じになりますか？
個人的には商品が亀じゃないですか。歩みも亀だったと思うんですよ。要するに派手にせず、簡単な儲けに走らず着実にやれてきたのがうちの会社のいいところだったんではないかなと思ってます。
うん、 この次の100年、100年とまではなくても、まあ、10年、はい、20年、30年と、はい、亀の子たわしが続いていくために、まあ、どういう会社でありたいなというふうにお感じになりますか？
そうですね、今まで信じてくれてるお客様、うちのたわしを良いと言ってくれてるお客様に対してまず同じものを提供し続けるということは一つと、やはりたわしを知らないってわけじゃないですけども、たわしを使ったことのない人たちにぜひ手に取っていただけるようなものを作っていきたいなっていうのはありますね。
日本長寿企業、日本を支える長寿企業のトップインタビューをお送りしてまいりました。日本長寿企業ポッドキャスト、あなたにとってのヒントは見つかりましたか？ JFNK 全国ネットのラジオ番組日本長寿企業と合わせてお楽しみください。お相手は中田美香でした。